安岡正弘、人間学講話、運命を開く、四十訓。一、人の生涯、何事によらず、もうおしまいと思うなかれ。いまだかつて始めらしき始めを持たざるを思うべし。一、修行は、その行き詰まりを見せずして一生を終わるを真実の心得となす。一、成功は一部の霊感と区部の流感による。退屈は死の予告と知るべし。右、先哲遺言、安岡正弘録。活人、活学。現代に生きる矢子禅、不昧因果の教え。因果の法則をくらますな。この頃の思想家、評論家には解放とか自由とか人道とかをさももったいぶって解き立てて、そして祖国日本に毒づく変な流行があります。私はそういう人々の言論に接するとよく矢子禅というものを思い出すのであります。これは禅の名高い公案の一つでして、それの出ている本の中で一番よく知られておるものは名高い無門観という禅書であります。公案というのは、つまり禅に参ずる者がそれを解決して自分の五道の修行にする問題であります。禅はダルマ以来、初めのうちは特に一宗一派を立てたものではなく、大抵どこかのお寺であるとか気に入った山中の洞窟などに自由に生活して、気の向いたままに俗を離れて思索修行したものであります。その禅風が広まるにつれて、どうしてもそれでは不便で、やはり定住の形態を求めるようになりまして、自然と禅寺というものができ、禅宗といわれる教団が発達したのであります。禅にそういう組織形態を作り出した最初の功労者に、百条和尚という人があります。この人は、唐の時代、今から1200年ほど前の瞑想ですが、この百条和尚中心の集まり、これを絵と申しますが、この百条和尚の会に参じておりました一老人がありました。これは、その寺の後ろの山に住んでおった矢子の精であって、それが人間の形を借りて百条和尚の説教を聞き、ついに解脱したという話であります。その話はこうです。百条和尚半参の次で一老人あり、常に衆に従って法を聞く。衆人退けば老人また退く。たちまち一日退かず、死ついに問う。面前立つ者はまたこれ何人ぞ。老人曰く、はい、それがしは否認なり、ここ過小仏の時においてかつて死産に従す。ちなみに学人問う。大修行亭の人、また因果におつるや否や。向こう答えて言う。不落因果五百世矢子心に出す。今こう和尚変わって一点五し、願わくば矢子を出せしめよ。ついに問う。大修行亭の人、また因果におつるや否や。死、言う。不昧因果。老人、権下に第五す。無関門第二本則。